皆さんおはようございます。そしてイースターおめでとうございます。でなかなか毎年いい挨拶がないというのでいつも聖教会の挨拶を取り入れておりますが今年もやりたいと思います。私が、キリスト復活といったら皆さん実に復活と返していただければと思います。よろしいですか。キリスト復活、
実に復活。
はい、感謝です。本当にイエス様が復活したというのが今日ですよね。このことをご一緒に喜んでいきたいと思います。で今日は特に、日ごとの糧という聖書日課がありますけれどもそこから今日の箇所を取っています。マタイの28章、ここの復活の箇所からイエス様が復活してくださったなさったその素晴らしい技を一緒に心に留めていきたいというふうに思います。で特にですね、今日はイエスを探してというふうにタイトルをつけましたけれども、イエス様を探してきた、もうお墓にやってきたご婦人たちですね、彼らじゃなかった彼女たちの姿を通して、私たちもイエス様の復活また十字架ということを共に味わってまたイエス様を賛美していく、そういう時にしていきたいと思います。まず最初にちょっとどんな状況かということを一緒に読みながら確認していきたいと思います。もう開いている方で結構ですので一緒に読んでみましょう。一節を一緒に読んでスタートしていきますね。いきます、せーの。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方にマグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。はい、こういうふうに書いてあってスタートします。安息日が終わって週の初めの日の明け方だというふうに書いてあります。イエス様が十字架にかかったのは金曜日でした。そして、十字架にかけられて死んだ後お墓に葬られていますね。でどういうお墓だったかと言いますと、有馬亭のヨセフという人がいまして、お金持ちの議員だったんですけれども、イエス様のことをみんなの前でははばかってあまり言わなかったけど、実は信じてたっていう、そういう人ですね。で、ちょっとね、せっかくあまりにひどいから、この遺体は引き取って、せめて私の持っているお墓、自分が入ろうと思ってたね、とってもいいお墓があるんですけれども、そこに入れてあげよう、そうしたわけですね。ですからさっきね絵でも出てきましたけども、ホラー穴式の、最新式のお墓ですね、ああいうお墓に納めてあげようとしたわけです。で日が暮れるともう日暮れから金曜の日暮れから土曜日の日暮れまでが安息日に入りますから、もうみんな誰も何もできません。ユダヤ人たちは一切仕事大きな行動はできなくなるわけですね。ですので言い方あるけどとっととお墓に葬ってしまったわけです。そして金曜日の日暮れから土曜日の日暮れになって、そして夜中に動き回るわけにはいかませんし、お墓の前にはイエス様を十字架にかけた人たちが使わした番兵たちがいます。そして夜が明けて日曜日の朝、足掛け3日後の朝がここに書いてあるこの日の明け方ということですね。ちょうど私たちの今いるこの時間です。日曜日の朝、明け方ですからね、ちょっと早いから、ね、10時になっちゃってますけども、でも早い時間帯のこの日曜日の午前中朝であるということです。そしてマグダラのマリア、この人はイエス様に癒していただいたという経験を持っているご婦人ですね。そしてもう一人のマリア、他の福音書ではもう一人ぐらいいたかもしれません。いずれにしてもご婦人たちがお墓に行きました。なぜ行ったかというと、他の福音書ではこう思っていたって書いてますね。つまりボロボロの状態でイエス様が慌ただしくただ布に包まれてポーンと葬られてしまっているから、ちょっとあまりにかわいそうだと、せめてご遺体だけでもきれいにしてあげようじゃないか、おそらくこう思ったんでしょうね。そこでご主人たちが、約束をしておいて日曜日の明け方にお墓を見に行ったわけです。ところがですね、そこで不思議なことが起こるわけですね。では2節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。いきます、2節、せーの。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り石を脇へ転がしその上に座ったのである。はい、ものすごい奇跡ですね。天変地異を合わせた、局地的に揺れたのかもしれません。ものすごい出来事が起きました。彼女たちが行くと大きな地震、地面が揺れて、そして主の天使が荘厳な様で現れたわけですね。そして石を脇へ転がしてその上に座ったって書いてあります。でさっきちょっと絵が出てきましたので大体想像がつきますが、当時のお墓というのは特に最新式の葬られたお墓、ホラー穴であるわけですね。 でその前を大きな岩で閉ざしてあります。他の福音書を見るとご婦人たちがあの岩どうしようかしらと最初相談していたことが書いてありますね。私たちの女手だけであれ転がせるかしらね、そういうふうに心配していたわけです。まあ、もっと言うなら万兵もいますからどうだろうって心配で言ってたわけです。ところがですね、そこに天使が現れてその岩をどけたということが書いてあります。万兵たちはどうなったでしょうか。では3節4節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。はい、こういうふうに書いてあります。その天使たちの様子があまりに荘厳でもう人知を超えた姿だったので万兵たちは腰を抜かしたわけですね。もうあわわわってなったと、なんじゃこりゃというふうになって血の気が引いて死人のようになって動けなくなってしまった、こういうことが書いてあります。ちなみに先ほど紙芝居で見せた話と話が少し前後していくのはお気づきの通りですね。福音書のそれぞれの記者によって注目している点が少しずつ違いますので、さっき話したヨハネの福音書の方、あれちょっとルカと混ぜてあるんですけども、ヨハネの福音書の方だとどっちかというとマリアさんですね、マリアさんに焦点を置いて語っているので婦人が出てきたり出てこなかったりするんですけども、今日の箇所ではですね、じゃあ特にどういうところが強調されて特に私たちに語られているのか、まあ、そこを見ていきたいと思いますね。それが今日の最初のポイントになる天使の言葉です。天使は現れただけじゃなくてメッセージを伝えに来ているわけですね。この天使は一体何を言いに来たんでしょうか。では5節6節を読みたいと思います。まずは第一のポイントを見ていきましょう。5節6節を一緒に読みます。いきます、せーの。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。はい、最初に注目したいのはこの天使が婦人たちに最初に言った言葉ですね。それは恐れることはない、特に十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。十字架につけられたイエス様を彼らは探しに来たということですね。ここのところにまず最初に注目をしたいと思うんですね。ご婦人たちはイエス様の何を探しに来たかと言いますと、十字架で死んだ遺体を探しに来たわけですね。お墓の中に遺体があると思って彼女たちはやってきました。まさにここで天使が言っている通り、十字架につけられた、十字架で死んだあのイエス様を探して彼女たちは来たんです。しかしですね、そのことが裏を返して私たちに語っているメッセージは何でしょうか。もうイエス様は十字架にいないということですね。イエス様はすでに復活をされていた。これが今日の最初の大切なポイントです。先週はですね、受難日のメッセージ、受難週のメッセージを綿引先生がしてくれました。十字架の意味を改めて確認しましたね。しかしですね、イエス様は十字架の主なんだけど、それが本当に最初の私たちの信仰の第一歩なんだけど、そこだけじゃないっていうことなんですね。そこだけがゴールの方じゃないということ、このことを今日は最初によく確認したいと思うんです。十字架につけられたイエス様を私たちは見ます。そしてそれは確かに私たちの主なんだけれども、そこだけでイエス様はとどまらない方であるということですね。このことを今日は最初に確認しましょう。もちろんイエス様の十字架というのは私たちの信仰の中心です。本当にそうですよね。これがなかったら私たちはどうしてイエス様をそんなにも思いを持って信じようと思うでしょうか。イエス様が私たちの代わりに十字架にかかってくださった、私たちの代わりに痛みを負ってくださった、私たちの代わりに孤独になってくださった、神様からも見放された、全ての罰を負ってくださった、贖いになってくださった、これが私たちの信仰の、まあ、多くの人の信仰の出発点だと思いますね。そんなにも私たちに命を懸ける方がいる、私たちの罰を本当にその身で受ける方がいる、 そこにあるイエス様の愛、主の愛ですよね。これが本当に私たちの出発点です。その姿で私たちは、ああ本当に私は愛されてるんだな、そう信じるわけですよね。私もその大きな改心の時に、ああ本当に私の主なんだ、私のために十字架にかかられた主なんだ、そういうふうに思いました。罪の身代わりになって私たちを滅びちゃいけないと思って愛してくださる主、ここは本当に大事なことですね。十字架につけられた主の姿。しかし今日はですね、この今日この時はイエス様は十字架がただのゴールの方ではないということをもう一度覚えたいと思うんですね。さっき、まあ、皆さんに無理やりですね、実に復活って言わせましたけれども実に復活なんですよ。本当に実に復活なんですよね。それが私たちの信仰のもう一つの欠かせない点なんですよね。イエス様は十字架で私たちの罪によって死んでくださった、そこで終わりですか、死なれたままの方ですか、いやそうじゃないんですよね。イエス様は実に復活された、本当に実に復活された、誠に復活されたんだ、それがもう一つの決して忘れてはいけない私たちの信仰であるわけですよね。イースターの意味は何でしょうか、ね、先週あの子供の話で、卵だって答える子供、そしてウサギだと答える子供、これはもう仕方がないですね。世の中ではあのウサギはピョコピョコしてますし、卵はポコポコしてますから、どうしたってイースターって言うと、あそういう時期なのかなというふうに思っちゃいますけれども、あそう、それで今日、昨日かあの新聞のですねチラシを見ていたうちの娘がですね、急に嘘でしょって叫んだから、なんだなんだと思って、うちの妻と僕がですねそれ見てたらチラシを彼女が持ってきてですね、これ見てって言って、あすごいよくわかんないと思うんですけど、なんて書いてあったかというとですね、イースターはイエス・キリストの復活を祝う日ですって書いてあったんですよ。それがしかもですねスーパー聖宮のチラシだったんです別にあの聖宮を決してバカにしてるわけじゃないんですけど、お普通のスーパーがちゃんと書いてると思って、私はすごくですね感動したんですね。別にあの聖宮をなんかあの褒めている話じゃなくて、 あくまであれなんですけども、でもあのいろんなとこでね、まあ、その卵とウサギしか出てこない中で、おちゃんと書いて、まあ、だからうちの娘はあの This is Japanese Christian だなと思って、もうこの子も4歳なのに苦労してるなと思いながら言ってましたけども、そうあの嘘でしょってよく言うなと思いましたけども、まあ、とにかく言いたいことはですね、私たちは今日何をそんなに喜んでいるかって言ったら、イエス様が実に復活したっていうことですよ。本当にイエス様復活したんだって、そのことですよね。十字架本当に私たちの許しだけれども、本当に私たちの愛だけれども、そこで終わった方じゃないんだよって、本当に復活した方なんだ、私たちに命を約束してくれた、本当に永遠の命あるんだよ、みんな信じないかもしれないけど本当にあるんだよ、そう言って復活してくださったんだ、命はその先にもあるんだ、そして私は主だよ、何度も何度も文字通り再三3度にわたって予告してたけれども、弟子たちもみんな信じられなかった、男の弟子さんたちだって来てどういうことだって首をかしげて帰っていった、でも本当に主だったんだよ、イエス様は復活した主なんだよ、誰が復活できますか、保育園で子どもたちに毎回この時期になるとイースターのお話をします。そしてその時にちゃんと子どもたちに確認します。人は死んだら生き返りますか、子どもたちも分かります、生き返らないって言いますよ、それは分かるんです、子どもでもみんな分かる、でもその先に命がある、そして復活できる、本当にその方がいるとしたら誰ですか、それは主しかいない、神様しかおられない、イエス様は本当にそのことを明らかにしてくれた、実に復活、実に復活したんだ、このことを今日まず最初に確認したいと思いますね。イエス様は主です、勝利と力の主です、主に打ち勝って私たちに本当に命の約束してくださっている主です、このことをもう一度ちゃんと確認したいと思います。さあ続けて今度は6節をもう一回読んでみたいと思います。先ほど5、6と読みましたけれども、6節をもう一度読んでみていただきたいと思います。開いている方で結構ですので一緒に読んでみましょう。いきます、6、せーの、あの方はここにはおられない、かねて言われていた通り復活なさったのだ、さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。はい、こう書いてありますね。ここには天使が、あの方はイエス様はここにはおられないというふうに言ってるんですね。ここに第二に注目したいと思います。ここってどこですか、ここにはおられない、どこですか、ここにいるのは墓ですから、墓ですよ。 イエス様はお墓にはもういないよと言ってるんです。お墓にはもういないよ、まあ、昔ですね、私のお墓の前でうんぬんかんぬんという歌ありましたけれども、あれともちょっと違っていてですね、ここにはいないよ、でもですね、あの風になって飛んでいるわけではないんですね、まあ、ある意味では精霊になっているというのは近いところがありますけれども、でもそういうことじゃない、そういうことじゃないですね。そうじゃなくて、ここにはいない、そして、復活なさったんだってこう書いてあるんですよ。復活なさったんです、今生きているんです、ここにはいなくて、お墓にはいなくて、生きておられるんだということですよね。これがここで語られている第二の大切なことですね。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさいって天使は言います。それなんでですか？ないことを確認してもらうためですよ。お墓のどこを探してもイエス様はいない、もう復活しているからということですね。探すところを間違えるとイエス様には会えないという話ですよ。お墓を一生懸命探しても、私たちがお墓のところを一生懸命探しても、もうイエス様には会えないよ。天使はそのことを2000年の時を超えて今日私たちにも語ってくださっている、語っているわけですよね。天使が私たちに伝えていることは、お墓を探しても無駄だよ、この場所を見てごらん、いないよ、というふうに私たちに教えてくれているわけですね。イエス様を探してというふうにタイトルをつけましたけれども、探す場所が問題なんですよ。皆さん、どこ探しますか？お墓探してもね、ダメなんです。今から私たち中東のね、パレスチナの土地に行ってお墓探してみますか？まあ、そもそもお墓がどこにあったかっても今怪しいんですけれども、まあ、ここだろうと言われているところありますけれども、分かんないですよね。で、予診場、そう、本当に特定できて見つけられたとしても、そこでイエス様に出会いますか？答えはノーですね。天使が今日はっきり私たちにも言ってますよ。あの方はここにはいない、ここにはいないというふうに教えてくれていますね。他のどこに行ったらいるでしょうか？死者の中を探してもダメです。歴史上の偉人を探してもダメです。どこにいるだろうか、研究してもダメです。どんなに研究して昔のことを確かめてみたとしても、そこでイエス様に出会うことはできません。歴史上の素晴らしい先生だと思ってイエス様を探してみても、そこでイエス様には会えません。なぜなら、復活して生きているからですよ。イエス様は今生きておられる方だからです。皆さんは死んだ人を信じているんですか？いえ、違いますよ。私たちは信仰を持っているんです。生きているイエス様、蘇った主を信じているんですよね。そのことをここで天使たちはもう一度、天使はもう一度私たちに思い出させてくれているわけですよね。イエスは実に復活した。それはどういう意味ですか？復活してまた死んだという意味ですか？いえ、違います。イエス様は生きておられる方だ。そのことをもう一度確認したいと思います。私たちはどこを探しますか？今ここにいる主を探すんですよ。今生きておられる主を探すんです。すでに私たちのこの場所におられる主を見なければならないということですね。さあ、では、最後にですね、ちょっと飛んで8節9節に行きたいと思います。間で、その天使が他の弟子たちにも伝えてねというふうにご婦人たちに伝えますね。ガリラヤに行きなさいねというふうに言うわけです。で、この後実際ガリラヤで会うんですけれども、伝言を頼まれる。で、その後その伝言を携えて帰ろうとするその婦人たちに、まあ、すごいことが起こるわけですね。じゃあ8節9節を一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。はい、こういうふうに書いてあります。とっても嬉しい、なんというかこうイースターらしいこう風景がここに描かれてますね。婦人たちは恐れながらも、まあ、正直でいいですよね。怖いわ、それは天使がいたら怖いですけれども、恐れながらも大いに喜んだ。本当なのかな、本当なんだなって思ったんですよね。そして急いで墓を立ち去って、お弟子さんたちに知らせるために走っていった。するとそこで会うということですね。さっき出てきたヨハネの方のマグダラのマリアの再会のところも感動的なシーンですけれども、こちらも私はとっても大好きなイエス様との、復活したイエス様との再会の姿ですね。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われた。そして婦人たちは近寄ってイエス様の足を抱き、その前にひれ伏した。イエス様いたんですね。 行く手に立ってて、おはよう、挨拶をしてくれた婦人たち、どんなに嬉しかったでしょうね。3日前に無残に殺されてしまったイエス様を復活して本当に生きてた、その足元にタックルせんばかりにいたことが書いてありますね。そしてその前にひれ伏した、ひれ伏したっていうのは礼拝する姿のことを言いますけれども、本当にああ復活の主だって、本当に生き返ったんだ、イエス様の主だったって言って、そしてその場で喜んでイエス様の前にひれ伏したんだ、そういうことが書いてあります。で特にですね、今日注目したいことはイエス様が行く手に立っていておはようって言われた、この部分なんですね。私たちさっき言いましたけれども、どこを探しますか、イエス様どこを探しますか、お墓じゃないんだよ、それは無理です、合わない、どこを探すかというと行く手なんですよね。そしておはようって言ってくださるイエス様を探すんですよね。私たちの人生の行く手に、私たちの人生の歩みの中にイエス様はおられるということです。皆さんはもうすでに死んだ昔の偉い人を信じていますか。今関係ない、私たちの人生に関係ない、ただちょっと心の安らぎが欲しいというだけで信じてたら楽かなっていう程度の、そんなものを信じていますか。いえ違いますよ。聖書は行く手に立っていて、あるいは私たちと一緒に歩んでくれて、本当に一緒に私たちの人生に関わってくれるイエス様を私たちに明かしているんですよね。主は生きておられる、本当に生きておられる、私たちの人生と一緒にいてくださる、私たちと共に歩んでくれるし、私たちの節々折り目折り目にちゃんといてくださって私たちを迎えてくれる、そういう方だ、そういうことを語っているわけですよね。そしてもう一つ私大好きなのがこのおはようですね。いいですよね、おはよう。なんでこの言葉をチョイスしたのかと思いませんか。もうちょっとなんか気の利いたこと言えそうなものなのに、なぜおはようなんだろうか。でもおはようだったんだと思うんですね。わざわざおはようだったと思うんです。おはようって当たり前じゃないですか。もう本当に気の利いてないというとちょっとおかしいけど、なんていうんだ、その日常的な言葉ですよね。当たり前の、皆さんが皆さんに会ったらどうしますかって、今日皆さんがさっきそこでやってたことですよ。もう本当にこう教会入ってきて会ったらおはようございますっていう、それですよ。イエス様それをされる、そういう方だってことですよね。それは私たちの日常の中に生きる方であるってことですよ。本当に私たちにおはようって声をかけてくれて、そしてああ大変だね、今日も行こうね、こうしようね、ああしようね、一緒に歩んでくださる方だって、そういうことを言ってるわけですよね。今ここにおられる、文字通り今ここにおられる、今ここで私たちは集まってイエス様とおはようってしているけれども、私たちがこの場所を去っていっても、それぞれの場所に使わされていっても、そこに一緒にいる方ですよね。朝起きたらおはようイエス様、夜寝るときはおやすみイエス様、そういう方だということですよ。私たちの人生のつらいとき、嬉しいとき、大変なとき、結構楽なとき、いろいろありますよ。私たちの人生の中にはコヘレトの言葉引くまでもなく、いろんなときがある、本当にいろんな時がある。何でもない時もあれば、何でもある時だってあるけれども、でもいつもいて、そしておはようと言ってくださる、一緒に生きてくださる方だ、それがイエス様だということですよね。このことを最後にもう一回確認したいと思います。イエス様は皆さんどこに探しますか。ここですね、あなたの人生ですね。そしてあなたの傍らにイエス様を探すべきです。本当におられます。確かにイエス様は2000年前に復活されて天に帰っていかれたけれども、確かにイエス様の霊が、聖霊があなたと共におられます。それは本当にイエス様本人ですよ。目に見える形ではいないけれども、本当にそこにいるんだ、そのことを私たちはもう一回きちんと信じたいと思いますね。イエス様は実に復活した、そのことを今日もう一度確認して、またここからイエス様と一緒に歩み出していくものになりたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれで自由に祈る時間を持っていただきたいと思います。それぞれで、今促されていることや感じていることでも結構です。また今日の御言葉を思い返しながらイエス様の復活を覚えて感謝しましょう。また与えられている永遠の命ですね、この約束も感謝しましょう。また今ここにいてくださるイエス様、本当に文字通り今ここにいるイエス様に本当に親しく挨拶を交わして、これからも共に歩んでいきましょう、そういうふうに一緒に祈っていきたいと思います。ではしばらくそれぞれ総額に合わせて自由に祈りましょう。最後に私が祈りを引き取ります。では祈りましょう。 ります。愛する神様、イエス様、今ここにおられるイエス様、感謝をいたします。おはようございます。あなたとこうして共に向き合うことができ、また共に礼拝をすることができ、あなたが私たちに挨拶の言葉をかけ、今生きておられることを明かしてくださることを本当に感謝をいたします。私たちを信じます。あなたが実に今生きておられること、実に復活し私たちに命を与えてくださったことを心から信じて告白をいたします。主よ、どうぞ生きておられるあなたと共にこれからまた歩み出すものとならせてください。今祈られたお一人お一人の祈りをあなたが聞いてくださり、また幾重にも祝福して答えてくださるようにお願いいたします。主よ、これから始まる一週間の旅路をイエス様が共に歩んでくださるようにお願いいたします。感謝して委ねます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。